主筆の主題が最初の弟子たちという主題に決まっているわけなんですが、それで私はイエスの使命という題をつけたんですね。イエスが弟子たちをお招きになったということについて、私たちも時代は違うけれども同じようにイエスの弟子なのだということを学びたいわけなんですね。しかしその弟子であるというのは、私たちに資格があるから弟子にされたのではなくて、どういうわけだか一方的にあちらがお選びということです。その理由は全くわからない。場合によっては選ばれて迷惑ということもあるわけですね。イエス様の弟子にされたばっかりに偉い迷惑だなというね、そういうことだって時々お感じになるかもしれません。放送の仕事をしてた時は直接教会を持っていませんでしたから、大概はいろんな教会で回ってそのところで説教したりしてたんですが、たまに空いてる時が悪いけれども昼まで寝てるとかっていうようなことがなくはなかったですね。だからこれが皆さん方役員だとか、なんか役が悪いの方は今日は寝ていたいなと思っても、役があるからなんでクリスチャンになったんだろうななんてと思ってしまうこともあるかもしれない、と思うんですが、しかし弟子に招かれたっていうことは、そういう嫌なことをはるかに超えた素晴らしい、つまりそれが永遠の命っていう抽象的な表現になるわけですけれども、あるいは死んでも死なないという復活の命ですか、倒れても倒れないし死んでも死なないしっていう、そういう、あるいは試練にあってもそれを超えていくことができるという、そういうものが与えられているわけですね。今日のテキストはヨハネによる福音書なんですが、このヨハネによる福音書は第4福音書と言われるようにですね、最初のマタイ・マルコ・ルカとは書かれた時期も違うし意図も違ったようですね。そしてスタイルもかなり違います。特に今日の弟子をお招きになるという部分についてもですね、ヨハネらしい特徴がいっぱい秘められています。そのキーワードは皆さん方も一部深くご覧いただくと分かるんですが、見るということなんです。どれぐらい出てきているか、2、35節、歩いておられるイエスを見つめて、そして見よ神の子子、39節に止まっておられる子顔を見た、ずっと見るという言葉がついた。35節から41節の区切りの部分で2つ目のキーワードは止まるっていうこと。これもとても大事なんですが、そのキーワードからイエス様が私たちを指名されるという時のプロセスといいますか、あるいは内容といいますか、そういうことをちょっと考えてみたいんですね。この見るっていう言葉は、ただ単純に私たちに見えるという意味での見るという言葉じゃないんです。本質を見極めるっていう、むしろここで歩いておられるイエスを見つめてというふうになった。その見つめるという言葉、他の言葉はみんなそういうニュアンスだから、じっと注意深く見た、あるいは何かを発見するまで見る、あそこに人が走ってるのがいる、見えたなとか、そんなことじゃない、見るですね、特別の見るです。この見るという言葉は他のマタイ・マルコ・ルカの福音書においても、イエスが弟子をお招きになった時のキーワード。私たちが自分たちではいろいろな形で教会に来てイエス様を知るということがあるわけですけれども、キリスト教の信仰から言う時には、私たちが知る以前からイエス様は私たちを見つめてくださいということ。 信仰を持ったというのは、いつも見つめていただいているということに気がついたっていうこと。いつも見つめていただいているっていうことを信じていること。それが信仰を持つということだと思うんですね。だから、ルカでのあのペトロたちの弟子になる時の出来事は、まず網を洗っているのをイエス様をご覧になった。イエスのご覧になる見方というのは、ペトロたちのその網の洗い方態度ですぐ不良だったなってお分かりになっただろうです。がっかりしてるだろうな。イエスは人を見るときにその何してるかっていう行動だけじゃなくて、目をいつもご覧になったんじゃないか。心の動きにとても敏感だ。例えばレビっていう人が、これはマタイによる福音書のマタイとも同じだとも言われるんですが、この人はその当時の人の頃からはとっても嫌われた主税員、今の税務署の役人と全く違います。敵国であるローマに税金を納める、その税金取りの下請けということですから、ローマ人のために働くということ自体は国民を裏切ることですね。だからユダヤ人たちは大嫌い。しかもそれは不正行為がくっついてます、その朝廷に、ね、ですからなおいけないという、徹底して嫌われてる。だからそのもうちょっといるのを見ただけでもみんな目を背けたんだろうと思うんですね。だけどそのレビがその仕事場朝廷修繕所っていうところで働いてるのをイエスはご覧になる。普通の人はちらっと見てももう見たくない、あんなやつって、子供連れのお母さんがいたらあんなもの見るんじゃないよ、ね、目が汚れるとかっていうぐらいの思いで決して見ようとはしなかったんでしょうが、イエスはご覧になる。そしてその目が何か語っているのにお気づきになったんじゃないかなと思うんです。みんな嬉しそうにイエス様について歩いて、次またどこで集会をですかっていうね、そしてイエス様はいやついておいでっておっしゃってるのを多分羨ましそうにレビが見たんじゃないか。そしてその時にレビは自分の仕事の虚しさもなんかちょっと思って、ある種のスランプだったんじゃないか。イエスの言葉というのはタイミングにかなうわけです、その時その気持ちに。でないとまるで催眠術師みたいですね。聖書にはそういうこと全部書いてないから、レビが働いているのを見て私に従ってきなさいと言った、するとレビは全部捨ててイエスに従ったって、こういう書き方ですから、なんかねってこうよく考えるとそんなことあるのかなと思うんですが、それを想像を働かせてみるときっとそういうことだ。誰も見ない。レビはあれいいなぁ、イエス様について歩いてもらって、でも俺なんかダメだろうな、みんな嫌うからっていう感じでね、こうシュンとなりかけてるときに、おいでよ、あんたもおいでよっていう形で私に従ってきなさいっておっしゃったというふうに思うんですね。私たちがイエス様の弟子にな捉えられるっていう第一の出発点はイエス様の方だ。私たちがイエス様を選んだんじゃなくて、イエス様が私たちを選んでくださる。それはとっても大事な信仰の出発点。こっちで考えてどうにもならないなと思う時でも、ね、まずイエス様を捕まえたんだからイエス様必ずいいようにしてくださるはずだっていうのが一つあるだろうですね。同時に今度は私たちも気をつけてみなさいということが言われる。それがヨハネが歩いておられるイエスを見つめて、見よ神の子羊だと言った。このヨハネによる福音書の弟子が生まれるプロセスというのは、まず証言があるんです、ね、私はメシアになったっていう、例えば41節もペトロの兄弟アンデレが自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシアに出会ったと言ったと証言、あるいはこの37 6節のヨハネの証言、見よ神の子です。その証言があった後に、次に証言から今度行動です。実際に動き出す。それが37節で言えば、2人の弟子はそれを聞いてイエスに従ったって行動。42節では今度アンデレがシモンをイエスのところに連れて行ったということ。証言から行動があって、そして出会いに至るんです。そういうプロセスですね。イエスから言葉をかけられて、そして出会いが起こる、そして弟子になるっていう、ことになるんですが、その中で今日は特にですね、さっき申し上げた二つ目のキーワードのとどまるっていうことにちょっと目を注ぎたいんですね。38節に彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかというと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついていって、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。この泊まった泊まったっていうふうに訳されている言葉はとどまるという意味、そういうふうに訳されている言葉でもあるんです。どこに滞在しておられるんですか、どこにとどまっておられるんですか。このとどまるという言葉もヨハネによる福音書は好きみたいな感じなんですね。イエス様はどこに泊まっておられるのですかという空間的な質問は、もう一つは精神的に何にとどまって、どういうことにとどまっているんですかっていうことを言おうとしてるんじゃないかというわけですね。行動を共にして、そして自分もとどまってみる、一緒にとどまってみることによって、イエスのとどまっておられることを体で分かる。ヨハネによる福音書は印ということをとても強調します。証拠です。ユダヤ人は印を求めてた、パウロが言うんですけれども、だからユダヤ人を説得するのには印が一番なんです。で、その印というのは体験することと目に見えること、よく見なさいっていうことと、とどまるというのは共通の体験をしなさいっていう、そこに上と分かれるんですね。そこが他の福音書との違いだろうと思うんですが、そのとどまるということはある意味で私たちの人間関係においても大事な姿勢じゃないというふうに思うんです。私たちはパッと見たときに、こちらの価値観でね、いい人か悪いとかっていうふうになる。しかしそれもよく見なさいっていう、もう一つはその人と共にとどまりなさいっていうのは、その人の見ているところとしているところに並行しなさい、それでないと本当には分かりませんよ。とどまらないでものを言う人は評論家っていう、自分の手を汚さないで、いいとか悪いとか、もっとこうしたらいいですねとかっていう、それは心が伝わらない。しかしイエスは常に私たちを見て、私たちにとどまってくださる方だから、勇気が同じように私たちも隣人に対してそういう見てとどまる姿勢を持たなきゃいかんのじゃないかというふうに思うんですね。そのとどまるという言葉で、ヨハネによる福音書で大変有名な言葉があります。ヨハネの8章の31節と32節、大変有名な言葉です。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちには、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、 真理はあなたたちを自由にする。イエスの言葉にとどまることによって私たちは真理を知り自由になるっていうね。パウロはそれをイエスの私は囚人であるとかイエスの奴隷である、そういう形で捉えられているということの告白をするわけですね。しかしそれが自分を自由にしているっていうわけです。こんな私でも弟子なんだっていう、それをしかも私が弟子ですよってこう言いまくるんじゃなくて、どういうわけだか、あちらがお前は私の弟子だとおっしゃってください、そこに立つことですね。そういう意味では努力の結果というのは必ず負担でるでしょう、あるいはどっかでイライラするかもしれない。しかし関係型の自由っていうのは関係を思い起こせばすっと自由なんですね。そのことで私は前もご紹介したんですが、もうすでに亡くなられたあの梅子先生、松本梅子先生、100歳の高校教師、キリスト教徒実学院ですね、もうすでに1992年に亡くなられたんですが、この先生がキリスト教独立学園に招かれるときですね、それは敗戦後5年経った、敗戦の直後に次男の忠夫さんという方が石油をやめて開拓をしたいして、今の、あの筑波学園都市に、山頂ボードの土地を買って開放を始めたんです。それできないんです。そして5年経って大変な苦労をしてですね、やっと収穫ができるようになったんですが、その開拓を始めるって言った時に京都で長男のところにおられたその梅子先生、もともと豊かだった横浜の貿易所、自分の屋敷に2つの町名があったのがそうですね、息子は2番目の息子が開拓を始めるって言ったら、私もぜひ行かせてほしいって息子の方へ押しかけるわけですね。貴族のような方がね、こんな改革のところでってこう思ったんですが、馬車に荷物を入れます、なんか30個の氷持ってきたんです。だから置くとこもないから野ざらして風呂敷でこう囲ってあったら、次かその次の日見たら一つもなくなった、全部取られたんです。それで帯だけでもすごい立派なのが24本もあったんですよって花子先生が思い出しておっしゃっていますけれども、その時にですね、この話を聞いてた梅子先生が作ってる言葉がいいですね。私から何でもお取りくださいという祈りが聞かれた時はやはり寂しいものですが、これがとっても素直ね、もう息子のところ行きます、だからもう別に何も言いません、でもそんなにたくさんのものを持っていったっていうのは貧しさと戦う息子に場合によっちゃそれを売って助けようという気持ちがあったろうと思うんですね。だからそれが一夜にしてなくなってきた、やはり寂しいものですが、でもおかげできれいな心境になれました。みんな手放して無一物になると身も心も軽くなるんですよね。中途半端はダメですねっていうふうに、言って、おんぼれや余り物を着てどんなおかしな格好をしていても人間自然とにやってくるものですよって言って笑った。また聞いた人がわーってこう笑ったんですけども、そういう屈託なさ、自由、それは生徒たちとですね夢を語り合った時に、この梅子先生がですね、ある生徒は教師になりたいとか、ある先生はいや、やぶ医者になりたい、それは本当のやぶ人のいないところに行って使えるね、そういう医者になりたいとかって言って、生徒たちが梅子先生の夢は何ですかって聞いたんですね。もう90何歳の時ですね。そしたらこんなね、ババアでも神様はいつもお恵みくださって、そして若い人たちとこんなに、お付き合いしに人に支えられてね、言うことない、だからこの上はいつもこの感謝できる信仰をずっ と持ち続けることができますようにっていうのが私の夢ですって言いましたね。なんか普通はもっとこう現実的じゃないですか、ぽっくり死ねるようにとかね、年引くとね、なるべく迷惑かけないようにとかっていうふうに言うかもしれないけども、猫先生はね、信仰をずっと持ち続けることができる。あんなに素晴らしい信仰なのに、なんとか信仰を持ち続けて死にたいですねっておっしゃる。なるほどなぁと私はもう一度また考えさせられて、信仰を持ってるっていうのは当然のことじゃないんです。やっぱりいつでもグラグラさせられるその危機はいつでも誰にでもあるとすると、やっぱり一番大事な祈りと願いっていうのは信仰を持ち続けさせてください。でそこに戻る一番大事なポイントは、私がお前を捉えたよっていうね、私から始まってるんだよっていう、そこにとどまることじゃない。私たちはいつもそのイエスにとどまる、信仰にとどまるっていうことに疲れてはならないじゃないかと思います。しかし私たちは決して疲れることはないでしょう。なぜならばイエス様って呼ぶことによって、ああいつでも主に負っているものは私のもできなさい、休ませてあげようっておっしゃってください。そのイエス様が私たちの先生ですから、お願いしましょう。天皇様、どうしてか分かりませんけれども、あなたにお選びいただいて、そしていつも見守っていただいて導かれていることを覚えて感謝をいたします。でも私たちの勝手な思いが、時々はそんなことが重荷になったり嫌であったりしてしまうわがままさと不注意をお許しください。あなたが本当に何者にも変えがたい永遠の命を私たちにくださる、また誠の神様の知恵を私たちにくださろうという、その恵みにいつも感謝できる心のゆとりをどうぞ備えさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。